山に入れなくなった話第13話。結果が出たのは篠宮さんが初めて来社してから1週間ほど経ってからだった。この1週間でほとんど分かったというのだから、ライターというのは大したものだ。最初に分かったのはあれの正体だった。
まずはあれの正体ですね。あれは一般的にお化けと呼ばれるものではありませんでした。あれはいわゆる鬼、鬼です。人が死んで化けて出たのではなく、最初から鬼として生まれた、主に山などに住む妖怪ですね。
鬼、鬼、お化けではない。だからあんなに生々しい食われ方だったのか。
鬼については古今東西、強いのも弱いのも、いいのも悪いのもいます。古い記録は平安時代以前まで遡れます。安倍の生命とか有名ですよね。鬼とはもともと大陸の方から渡ってきた概念で、向こうではお化け全般を鬼と呼んだりしてます。
篠宮さんはよどみなく続ける。
日本では仏教や陰陽道などの独自の発展とともに、大陸の概念とは違う進化を遂げます。昔から存在していた化け物や怪異なんかを鬼と呼ぶようになるんですね。
メモを開いてはいるが読んでいない。鬼については常識だと言わんばかりにそらんじている。子供に教えるような雰囲気だ。
どうして鬼だと分かったかというと、私自身が何度も見ているからです。笠根さんに取材して映像を見せてもらった時に一発で分かりましたし、念のためにあの映像を母のスマホに送って確認してもらいました。間違いなく鬼です。
え、いや、篠宮さんはあれを見たことあるんですか？
ええ、ありますよ。うちの実家は神社なんで、あの手のもののけに疲れた人がよく来ますから。
おいおいおいおいおい、伊賀野さんも加納孔明も知らない風でしたよ。
伊賀野和美さんは力はそれなりですが、ぶっちゃけ経験不足は否めないですからね。加納孔明は多分気づいていたと思いますけど、クライアントでもないのに詳しく説明する気はなかったんじゃないでしょうか。ちなみに加納孔明の本名は佐々木雄一と言います。インチキではないんですが、お金に対する執着がすごいので、いつか土地って死ぬんじゃないかと思ってます。
あれ、ちょっと待って。そしたら俺はとっとと篠宮さんにお願いしてればあんなことにならなかったってことですか？
いやー、それも難しいと思いますよ。私らはそういう商売してないですし、伊賀野和美さんや加納孔明もちゃんとした霊媒師なのは間違いないですから。うちの実家も田舎のマイナー神社なんで、知る人ぞ知るって感じですから。東京で鬼に疲れたんで九州の篠宮に頼むかとはならないと思います。
それにと続ける。実によくしゃべる。
前田さんについた鬼は結構ヤバめなやつだったと思いますよ。いくらなんでも伊賀の徳子から正体を隠し通すなんて頭が回りすぎますね。多分過去にも何人か霊媒師や陰陽師と戦ってるんじゃないでしょうか。事前情報がなかったら私でもヤバかったかも。
そう言ってうなずく。伊賀の徳子の顔を立てたのだろうか、それとも本心だろうか。
和美さんに取材に行った時にそのことも話し合いました。ちなみに和美さんは面会できるようになってましたよ。すごい回復力だそうです。それでさすがに鬼が正体を見せた時には伊賀の徳子も気づいていたはずですが、時すでに遅しって感じでやられちゃったんでしょうね。鬼と霊とではやり方が違いますから。
やり方。
鬼はあやふやながらもちゃんと生きてますからね。強制的に成仏させるなんてできるはずがない。せいぜい仏の功徳で追っ払うくらいですか。伊賀の徳子に霊だと誤認させた時点で鬼の優勢は決まってたわけです。
和美さんはそれを
知らなかったみたいですね。前田さんの除霊をした時もまるっきり霊だと思ってたわけですから。
まったくとため息をついて続ける。
伊賀の徳子が死んでからの和美さんは修行のためにいろいろな霊媒師の助言をもらって回ったわけですが、誰も鬼についての可能性を教えてあげなかったんですからひどいもんですよね。いくら和美さんの霊力が強くても不利な状況じゃあの鬼は厳しかった。霊媒師なんて所詮は商売敵の足を引っ張るどうしようもない奴らだってことですよ。
顔をしかめて首を左右に振りながら吐き捨てるように言う。聞いていて俺も腹が立ってきた。息も絶え絶えの伊賀野さんの姿が目に浮かぶ。伊賀野さんがああなることを承知で、実際に何人も死んでいるわけで、そうなることも承知で、鬼かもしれないという情報を黙ってたのか。加納孔明の顔が目に浮かぶ。クズ野郎だ。他の霊媒師もあんな奴ばかりなのか。不当だ。霊に苦しめられている人間をクライアントとしか認識してないってのか。金を払えずに死んでいくのも市場の原理だったか。そんな奴らこそ死ねばいいのに。ムカつきますね。どうにかそれだけ口に出た。自分のデスクで聞き耳を立てている同僚がうなずいたのが見えた。
まあ鬼についてはそんな感じです。かなり強力な鬼がいて、それが前田さんに取り付いた。問題はなぜ前田さんに取り付いたのかですよね。
篠宮さんが話題をシフトする。そうです、そこが一番の問題です。同意して先を促す。篠宮さんはと言いながらメモをめくっていく。
前田さんがついた鬼が山の神様に食べられちゃったその日なんですが。
メモを指で追いながら話す。
前田さんの故郷の町、丸々町ですね。そこで昔、前田さんと一緒に山に入って帰ってこなかった A 君と B 君のご両親が亡くなってました。私が行った時はちょうど葬儀の日だったんですが、参列した方に話を聞いたところ、どうも A 君と B 君のご両親は同じ時刻に亡くなってるんです。それぞれの自宅で。ということはですよ、私が思うにどうもその人たち前田さんに呪いをかけていたんじゃないかと。
呪い？A と B のおじさんおばさんは俺のことを恨んでいるとは聞いていたが、そんな昔のことを今になって。
いや、おそらく前田さんが町を出てからずっと呪ってたんじゃないですかね。悪いものを呼び寄せてたたる感じのやつだと思います。でも前田さんが山にも入らず心霊関係にも近寄らないで自衛してたんで、呪いは発動することなく停止してた。
ずっと。その言葉にゾワッと鳥肌が立った。
そんな状況が何年も続いて、それであのビデオですよ。前田さんがあの映像で木崎美香さんと目が合った気がして、それで前田さんにかけられた呪いが発動しちゃった。 前田さんが鬼に見つかったわけではなく、前田さんにかけられた呪いが鬼を引き寄せたんですね。
必死に理解しようとするが、いまいちうまく飲み込めないでいる俺を尻目に、篠宮さんが話を続ける。
それで前田さんの呪いが失敗しちゃったんで、自分たちでかけた呪いが自分たちに当たって死んじゃったと。状況証拠しかないですが、まあこれが一番筋が通るかなと思いますよ。
俺が見つけた。
前田さんにかけられた呪いがですよ。
それがあれを
呼び寄せた。前田さんのせいではありません。むしろまんま被害者です。それは変わりませんよ。
それであれが死んだから、
A 君と B 君のご両親が亡くなった、自らかけた呪いの呪い返しでね。
ため息しか出ない。ようやく理解した。つまりあれは A と B のおじさんおばさんが呼び寄せたんだ、俺に取り付くように。そこまで恨んでたのか。理解はできる。自分たちの息子が帰ってこないで年長の俺だけが戻ったのだから、恨みたい気持ちもあるだろう。だが納得はできない。死ぬのが、あるいはあんな思いをしたのが当然だったなどと言わせはしない。自業自得だ。おじさんおばさんのことは覚えているけれど、俺を呪ってあれをけしかけてきたというのが本当ならば俺は許せない。だが彼らは死んだのだ、俺を呪ったりしたから。自分たちに呪いが返ってきた。まさに自業自得だ。言葉が出てこない。何と言えばいいのかわからない。
ああ、もう。
黙っていると同僚が突然叫んだ。頭をガシガシとかいている。
何なのそれ、逆恨みもいいとこじゃん。
まあそうですね、完全に逆恨みです。
篠宮さんは逆に冷めた様子だ。
死んで当然だよ、先輩のこと殺そうとしたんでしょ。
同僚は手をバタバタ振りながら続ける。相当憤慨しているようだ。ああ、まあなんだ、落ち着け。
何よ、先輩は頭に来ないわけ。
いやいや、めっちゃ腹立つよ。ありがとう、そんなに怒ってくれて。右手を軽く上げて同僚に同意の意を示す。何と言っていいのかわからなかったから、同僚が代わりに怒りをぶちまけてくれて助かった。言いたいことを言ってくれた。それは素直に嬉しかった。腹立つのは間違いないけど、なんか実感が湧かないんだよ。マジかって感じで。
本当ですよ、あの人たちが前田さんを呪っていたのはほぼ確定です。
篠宮さんが愛の手を入れる。だから君がそんなに怒ってくれて助かった。言いたいことを言ってくれてありがとう。
いや、何、そんなに素直に言われるとなんだかな。
同僚は照れたのか勢いを失って椅子に座った。まあそれでいいですよ。あれをけしかけてきたのは A と B の親で、失敗したから自分たちが死んだ。もう誰も責められない。それでいい。
前田さんがいいならこの問題は終わりです。あとは例の神様に関してですかね。
ですね。 そこもめっちゃ重要。篠宮さんがメモをめくる。
前田さんの地元に行った時に山に入ろうとしたんですが、例の狐さんが待ち構えてました。
笠根さんが見ていた狐か。
国道？県道みたいな道路で山に向かって、ちょうど止めやすいところでタクシーに止まってもらって山に入るかなって考えてたんですけど、狐さんがこっち見てるのが見えて、あ、バレてるなと。
篠宮さんが淡々と続ける。
一応対話を試みたんですけど、何を言っても反応なし。それで山にちょっとだけ入ろうとしたら、うちの神様がやめとけって言ってる気がして、それ以上は入れませんでした。
笠根さんがビビって病院に入ってこれなかった狐、やはりあの神様の使いなのか、あるいは神様の仮の姿か。篠宮さんがどんな力を持っているのかわからないが、それでも危険な狐には違いないようだ。
だからここからは考察になります。調査報告としては若干弱い気もしますが、まあ聞いてください。
以上、山に入れなくなった話第13話でございました。